こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一生巨杯はファーストリテイリングの柳正が、家業の紳士服店を引き継いでユニクロを全国的なカジュアル衣料チェーンへ育てるまでの過程を振り返った自伝。土地経営書である新潮文庫版は単なる創業者の成功談ではなく、株式上場、急成長、業績低、商品品質への批判、海外展開のつまずきなど、経営の不都合な局面を含めて扱う点に特徴がある。中心にあるのは10の試みのうち、9は失敗するという現実を前提に、失敗を隠さず観察し、次の判断材料に変える姿勢である。本書は、低価格で品質の良い医療を提供する仕組み、広告代理店に依存しない宣伝人事制度や組織運営の考え方を通じて、ユニクロの成長を支えた経営思想を具体的に示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一勝九敗という失敗前提の経営観、本書の核は成功を例外として扱い、失敗を経営の通常状態として受け止める視点にある柳井正は、ユニクロの成長を直線的な成功物語として語るのではなく、多くの施策が期待通りに進まなかった事実を強調する。これは見思尊の表現ではなく、経営判断の性質を示す実務的な認識である。新業態、商品企画、出店、広告、海外展開は事前に完全な正解を知ることができない領域であり、実行して初めて市場の反応が見える。そのため重要なのは、失敗を避けることではなく、損失を限定し、結果を早く読み取り、次の打ち手へ転換する能力である。本書が経営書として有用なのは、成功の要因だけでなく、失敗をどのように観察し、組織内で共有し、改善へつなげるかを示している点にある。失敗を精神論で美化せず、現実認識の精度として扱っていることが、この題名の意味を実践的なものにしている。次に、家業の紳士服店からユニクロ型小売業への転換。本書は、地方の衣料販売店を近代的な専門店チェーンへ変えていく過程を描いている。柳井正が継いだ事業は、当初から大企業になる条件を備えていたわけではない。むしろ、個人商店的な商売から標準化された店舗運営、明確な商品コンセプト、継続的な出店を前提とする企業経営へ移行する必要があった。ユニクロの転換点は、単に安い服を売る店になったことではなく、日常着を大量に扱い、顧客が気軽に選べるカジュアルウェアの専門店として位置づけた点にある。家業の延長ではなく、業態そのものを作り直す発想があったからこそ、地域限定の小売店から全国展開可能な企業へ変化できた。本書では、創業者個人の資質だけでなく、事業を俗人的な商売から再現可能な仕組みに変える難しさが見える。これは中小企業の後継者や新規事業担当者にとって、成長の前に必要な事業定義の変更を考える材料になる。さらに、高品質低価格を支える商品と生産の発想、ユニクロの特徴として本書で重要なのは、高品質と低価格を対立するものとしてではなく、事業設計によって両立させる対象として扱っている点である。価格を下げるだけなら品質を犠牲にする方法もある。しかし、柳井正が重視したのは、顧客が日常的に着られる品質を維持しながら、無駄を削り量を確保し、販売まで含めて利益を出す仕組みである。海外での生産商品の絞り込み、大量販売、売り切る力はこの発想と結びついている。良いものを作るだけでは不十分であり、店頭で顧客に選ばれ、在庫を回収し、利益を生むところまでが小売業の責任になる。本書は、商品開発をものづくりだけでなく、調達、価格設定、売場宣伝、販売速度を含む一連の経営プロセスとして捉えている。ここに、ユニクロが単なる安売り店ではなく、製造と小売を統合的に考える企業へ進んだ理由が現れている。そして、広告代理店任せにしないブランド形成。本書では、ユニクロの宣伝戦略も重要な論点である。柳井正は、広告を外部に任せて見栄えの良い表現を作るだけの活動とはみなしていない。宣伝は、商品、価格、店舗、企業姿勢を顧客にどう理解してもらうかという経営そのものの一部である。ユニクロは成長過程でテレビコマーシャルや新聞広告を活用し、従来の安価な衣料品店とは異なるブランドイメージを作ろうとした。同時に、商品の悪い点を顧客から集めるような取り組みにも示されるように、広告は一方的な美化ではなく、支持側の反応を受け取る接点にもなっている。ここで重要なのは、宣伝の降雪をデザインやコピーの問題だけに還元しないことである。顧客が感じている品質、価格、店の使いやすさとのズレを把握し、それを次の商品や販売方法へ戻す。広告を経営者自身が深く関与すべき領域として扱う点が本書の実践的な特徴である。最後に、透明な人事と現場重視による組織づくり。ユニクロの成長は、商品や広告だけでなく、組織運営の考え方とも結びついている。本書では、透明性の高い人事や現場を重視する姿勢が、企業を拡大する上で不可欠な要素として語られる。 小売業では店舗で働く人が顧客の反応を直接受け取り、売り場の状態を作るため、現場を単なる実行部隊として扱うと判断が鈍くなる。柳政の経営観では、企業は固定された実態ではなく、人が目的を共有し、仕事を通じて成果を出すための仕組みに近い。そのため、曖昧な天候や情実よりも役割、成果、責任を見える形にすることが重視される。透明な人事制度は厳しさを伴う一方で、成長企業に必要な判断速度と納得性を高める役割を持つ。本書の組織論は理想的な職場文化を語るよりも、変化の早い小売業で現実を見て動ける人材をどう増やすかに焦点を置いている。結論として一勝九敗は、起業家、経営者、事業責任者、小売業やブランド運営に関心のあるビジネスパーソンに適した本である。特に、成功企業の完成形だけを見て戦略を学ぶのではなく、事業が拡大する途中で起きる判断ミス品質問題、組織の歪み、海外展開の難しさを含めて理解したい読者に有益である。実務的な利点は、失敗を抽象的な教訓ではなく、商品出展、広告、人、顧客対応の各領域で発生する具体的な経営データとして捉えられる点にある。類書の創業者回想録が成功の転機や人物像を中心に語りがちな中、本書は負けの多さを前提に事業を進める思考を明確に示している。執筆時点のユニクロと現在の同社には違いがあり、全てをそのまま現代の経営環境に適用できるわけではない。それでも現実を直視し、顧客の反応を受け止め、組織と商品を作り直し続けるという考え方は業種を超えて参照できる。本書が際立つのは成功者の武勇伝ではなく、失敗を経営の中心材料に置いた点である。ご支援いただける場合は、柳がいますポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。